松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ日本でも夏といえば夏フェスが欠かせませんが、韓国でもこの季節やはり夏フェスで盛り上がっているようなんです。この時間は韓国にお住まいで日韓音楽コミュニケーターをしていらっしゃいます筧真帆さんとつないで韓国の音楽事情について伺いたいと思います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの筧さん、こんにちは。
こんにちは、筧真帆です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
筧さん今韓国のどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今はですね、インチョン空港にいます。なのでもしかしたらちょっとアナウンスなんかが入っちゃうかもしれませんが、よろしくお願いします。
わかりました。はい、さあ今日のお天気いかがですか。
そうですね、ちょうどインチョン市は台風が昨晩通り過ぎたんですね。なのでかなり、そうですね、昨日の夜中は雨風がかなりひどくって、はい、今朝ぐらいまでかなり風があったんですが、今はまあ小康状態になって雨がまあ小雨で降っているという状態になりましたね。
なるほど。
はい、
さてですね、まず筧さんが日韓音楽コミュニケーターという、まあ、お仕事をされているということで、
はい、
このお仕事というのはどんなことをされていらっしゃるんですか。
そうですね、音楽を専門に、日本の音楽を韓国に伝えたり、もしくは K-POP 韓国の音楽を日本に伝えたりということを、こういったメディアを通して、もしくはライブやそういったものを私が橋渡しをしてという、日韓の音楽関係全般のコミュニケーションを図っている役割ということです。
なるほど。はい、今もね本当に日本の方にも K-POP たくさん入ってきていますからね。
そうですね、
盛り上がっていますが、はい、さあ韓国で、はい、この季節夏フェスで盛り上がっているということで、はい、この週末に2大フェスも開催されるんですね。
はい、そうなんです。もう実際に開催はされたんですけれども、
はい、
この前の週末5日6日7日がこのインチョン市で行われましたインチョンペンターポートロックフェスティバルというのがありまして、
はい、
もう一つはその1週間前ですね、7月の30、31、8月1日にかけてジサンベリーロックフェスティバルというのが開催されました。
これそれぞれのフェスはこう日本のフェスで例えるとどんな感じなんでしょうかね。は
い、そうですね、ジサンベリーロックフェスティバルがちょうどフジロックと同じ時期に開催されまして、ヘッドライナーなどもフジロックと同じ、メンツが何組か出たりしています。
はい、
そしてペンターポートの方が、今年からサマーソニックと連動も始めまして、ペンターポートに出演している韓国バンドが今年はサマーソニックに出演するなど、こういった交流もあるんですね。
なるほど。
はい、
さあそんな中で韓国の夏フェス、はい、今年の特徴はどういったところでしたか。
そうですね、韓国ではまだまだこういったロックシーンと、まあ、皆さんよくご存知の K-POP アイドルシーンというのははっきりとちょっと区別がありまして、日本のフェスティバルのようにいろんなジャンルの人たちが出るというのが難しい状況だったんですけれども、今年からは結構それが変わってきたなという雰囲気を見受けられましたね。
はい、結構ロックフェスの方にも K-POP のアーティストが出たりという。
そうなんです。例えば、この一番近いペンタポート、昨日終わったばかりのフェスティバルには、はい、初日の金曜日に、これは一つのイベントステージという形にはなったんですけれども、皆さん、日本の皆さんもご存知のビッグバンの中から、G ドラゴンとトップ、そして、ソル、こちらのユニットが出たりですとか、ミス A という、日本で知られているので言うと 2PM の妹分になりますね。ミス A という非常に今韓国でも大人気の K-POP の女の子たちが出場したりということで、ロックファンとアイドルファンの交流があったり、そんな部分も見受けられました。
もうじゃあ見てるお客さんもこういつもとは違うような雰囲気なんですかね。はい、
そうですね、今までですとやはりロックファンがメインという形で、10代のファンの人はそんなに多くなかったんですけれども、
はい、
もう一つの方のステージではハードなロックも行われて、一つのステージは アイドルたちが華やかに飾ってということで、両方のステージをこういろんな年齢層の人たちが行ったり来たりするというのが今年の特徴で、あ、これももう新しい音楽シーンだなというふうに感じましたね。
なるほど、
はい。
さあ、日本でもですね、やはりカラーですとか少女時代非常に大人気なんですけれども、
はい、
やはり韓国でももちろん人気は高いですよね。
そうですね、もう大人気です。日本での活躍ももう逐一全部韓国でも報道されていますからね。
そうなんですね、
はい。
じゃあこう日本での活動というのも韓国の皆さんは知ってらっしゃるんですね。はい、
そうですね、もう少女時代やカラーがオリコン9位になったとか、もうライブをこんなにも成功させているというのは韓国の方にも届いてまして、ある意味今までだと韓国国内から日本に行くというのは難しかったんですけれども、
はい、
逆に今はその日本の人気を受けて韓国でさらに人気を上げているという逆現象も出ているという部分もあります。
逆輸入現象がここで
こんな感じですね、はい。
フェスに出るんじゃないかっていう、はい、今後出るんじゃないかっていうのはあるんですかね。
そうですね、ダンスユニットというのは、どうでしょうね、もう少し待たなければいけないかもしれないんですけれども、可能性として私としてもぜひ出てほしいと思うのは、
はい、
日本にやってきている K-POP の中では FT アイランド、そして CN ブルーというこちらも大人気のバンドですので、
はい、
どちらかというと K-POP の一ジャンルとして日本では認識されている部分があって、韓国ではまだアイドルのイメージが強いためにフェスティバルに出ることはなかったんですけれども、
はい、
本人たちも、私つい最近 FT アイランドインタビューしたんですが、ぜひこういう韓国のフェスティバルも出たいと言っていたので、来年あたり非常にね、そのあたりも出てくれるチャンスがあるんじゃないかなって期待しています。
なるほど、もう今から要チェックですね、
はい、そうですね。
逆にですね、韓国で今日本の音楽っていうのはどういった評価をされてますか？
そうですね、やっぱりそのアイドル、ジャニーズですとか、そのあたりがもう根強いのは昔からなんですけれども、
はい、
バンドの音楽というのがやはり日本よりも韓国の音楽シーンというのはまだまだ弱い部分があるので、逆に日本のバンドシーンというのは非常に注目されているんですね。
はい、
それが今回のロックフェスティバルに非常に顕著に出ているなと思いまして、一つは、先週行われました地産ロックフェスティバル、こちらの方では今年、このロックフェスティバルでは最多の、J-POP バンドが出ました。
はい、
例えば、アジアンカンフージェネレーション、それからクルリ、ワンオクロックですとか、こういったバンドが出演しまして、ペンターポート、昨日終わりましたペンターポートにはマキシマムザホルモンが乗り込みまして、もうヘッドバンキングをですね、はい、韓国の皆さんヘッドバンキングってあんまりやり方が分かんないというか、コアな方しか分かんないんですけども、フェスっていろんな方が来てるじゃないですか。
そうですよね。
それをちょうど私ステージ側から見ていたんですけれども、
はい、
最初は前の方のコアなファンだけがやっていたのが、1時間ほどの公演の中でだんだんだんだんこう後ろに派生していくのが見えて、なんかすごい光景でしたよ。
へー、じゃあもうね、来年また行くことがあったら全員いきなりできるっていう状況になりますよね。
そうですね、なんかこの調子だと単独コンサートも十分韓国でできるんじゃないかなっていう、もう期待がありましたね。もうホルモンがしっかり韓国ファンを握ってました。
へえ、すごいですね、はい、やはりじゃあ日本のバンドもこれからますます韓国の方で、はい、ライブの単独ライブというのもね、きっとたくさん行われますよね。
日本には K-POP のアイドルが、日本にはなかったシーンのこう完成されたライブが注目されたとしたならば、韓国ではやはり日本のこう成熟したバンドシーンというのが注目されている。これが今の日韓の音楽の交流状況なんじゃないかなと私は感じています。
なるほど、はい、さあ赤毛さん、最後になったんですけれども、
はい、
これからでも韓国に行きたいという方のために、はい、会話に花が咲くような役に立つ一言教えていただけますか？
わかりました、
はい、
テーバッという一言ぜひ覚えていただきたいんです。
これは何でしょう？
これはね、すごいなとか、もう最高だよという褒め言葉なんですけれども、
はい、
例えばライブなんかで、まあ、アーティストに会った、それから、ファン同士で会話するときに、今日のライブテバッだったねっていう風なおぬるライブテバギョッソという会話もしますし、美味しいものを食べてテバッ、今日のビビンパテバッだったっていう風にも使えます。何にもでも使えるので、はい、ぜひ覚えていただくと、若い人にも年配の人にも分かりますのでいいと思いますよ。
じゃあ今日のレポートテバもありですね。
ああり がとうございます、アンザンミだ気分いいです、そう言っていただけると。
いやでも本当にね、はい、素晴らしいレポート、かけさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、カムサンミダー、
カムサンミダー。今日のワールドフラワーズネットワークは韓国にお住まいのフラワーレポーターかけひまほさんにお話を伺いました。